V トークラジオ第14回スタートです。成人式も無事終わり、今年も一部では大荒れだったり、市長が歌を歌って励ますような式があったり、ずいぶん昔とは様子が変わったような気がします。と言っても私の成人式は遥か昔のことですが、当時の上司がめちゃくちゃな人で、会社主催の成人式に手配して行かせてやったのだから、地元の成人式には出ないで仕事しろって言って休ませてくれなかったんですね。今なら大騒ぎですけど、当時は上司に抗議するなんて、とてもとてもな職場環境でしたし、2年目で後輩ができて、仕事も面白くなってきましたからね。しかし晴れ着を着た女性の姿ってやっぱり綺麗ですよね。今の職場でも今年成人式を迎えた女性がおり、彼女から自宅前で撮った写メを送ってもらったのですが、何でもおばあさんの晴れ着を直してきたという今時大変な高校娘で、ああこんな女の子が我が家にもいたらな、どうなっていたのかななんて考えてみました。もっとも女の子がいたらなんだかんだすねをかじられて、バイクに乗ることもなかったでしょうし、そうなるとポッドキャストも知らないし、皆さんとお会いすることもできなかったわけで、今頃どんな生活をしていたのかと考えると大変感慨深いものがあります。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてパソコンの知識はワードとエクセル程度という私黒学が普通の話を難しいふりをさせてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、本来なら2016年第1回で収録するはずだった「あなたはハンドルカバー派？それともグリップヒーター派？」楽園会のイクさんとKさんの間で熱い論争が延々と繰り広げられております。ハンドルカバー対グリップヒーター論争。また女子バイクでも、まさか陽子さんとラットさんが意見が割れているとは思いませんでした。このハンドルカバー対グリップヒーター論争、私は断然ハンドルカバー派です。なぜハンドルカバー派なのか、それはやっぱり私は機械音痴ですからね。バッテリーにつなぐなんてとても考えられませんよ。ショートさせるのは怖いって考えてしまいますし、趣味のバイクですから毎日乗ってられないってこともあって、バッテリー上がりが心配ということも一つの要因です。あと性格がおっちょこちょいっていうか、慌てんぼうなので、グリップヒーターのスイッチを切ることを忘れてしまうのではないかととても心配です。電源を入れっぱなしでバッテリー上がりで、いざ乗ろうと思ったら乗れないなんて、そんな風になったらそれこそね。というわけで私はハンドルカバー一筋です。では黒学の考えるハンドルカバーのメリット、デメリットを少しお話ししましょう。まずメリット目、一つ目、価格が安くて財布に優しい。現在使っているものはラフ&ロードのものなんですけども、レッドバロン経由で買いまして、確か6000円ちょっとでした。その前にコマジェ用に買った二輪館オリジナルはもっと安くて、確か1580円くらいだったと思います。まあ二輪館オリジナルのものは、あの丸いミトンみたいなやつでしたけどね。しかも無地の黒一色でも、新聞屋さんタイプじゃありませんから、まあそこそこっていう感じですか。これだけでも財布に優しいっていうのは分かっていただきたいと思います。では二つ目、グリップの太さが変わらない。 まあ、これは私大した知識はないんですけども、二輪館などで見るとグリップにヒーターの熱線を装着するわけですから、必然とグリップの太さが変わってますよね。私手のひらはタイルと同じぐらい大きいのですが、指は短いのでグリップ径が変わるということは、クラッチやブレーキレバーも調節しないといけないわけでしょ。ああ、めんどくさい。ということで×印です。3つ目、小物入れがついた。これは今のラフ&ロード車製になってからなんですが、右手の甲の部分に小物入れがついてます。冬は寒いですからね。コンビニでちょっと休憩って時にでも、ごそごそ財布を探すなんてことしないで、さっと小銭が出せて、缶コーヒー休憩も簡単にできます。また、まだ早いですが、花粉症の時期になれば、小物入れにポケットティッシュを入れておけば、鼻水がズルズルってきても大丈夫です。あと伊豆方面ですよね。皆さん知らない方もいるかもしれませんけども、伊豆方面って意外と ETC が使えない有料道路が多かったです。まあ消費税が上がる前なんですけども、その都度150円だったんで、150円をね、ビニールのポチ袋に入れまして、それを料金所でその都度ね、はい、150円って感じで渡していました。ですからこの時ね、非常に小物入れ便利でした。はい、4つ目。手袋を変えないで済むから財布に優しい。風を遮ってくれるだけでなく、意外に保温効果も高いんですね。おかげで冬用の手袋に変えないで済んでます。もっと言えば、ずっと入れていると手が汗をかく状態になっちゃいます。最近は軍手でもいいのかななんて感じがしています。まあさすがに軍手は教習所じゃあるまいしなんでね、普段のものを使ってますけど。フォルツァに乗っていた時なんですけども、靴用の小さい使い捨て回路があるじゃないですか。あれを手のひらに当てて、ハンドルカバーと併用したことがあったんですよ。走る前はね、ナイスアイデア、なんて思いながら。でもこれが逆に熱くなりすぎてね、保温効果抜群なんでびっくりした覚えがあります。はい、5つ目。雨が降っても手が濡れない。まあ実際には雨の降った日なんかに走るもんじゃないんでしょうけども、雨が降っても手が濡れないだろうなと思っています。まあ防水加工もしてあるんで、急な雨でもちょっとぐらいは大丈夫なはずです。グリップヒーターって急な雨でも大丈夫なんでしょうかね。まあ漏電防止装置はついてるはずでしょうから、ビリビリビリなんて来ないでしょうけど、万が一があると私はちょっと怖いですね。では今度は逆にハンドルカバーのデメリット、その1、やっぱり格好悪いですかね。これってやっぱり実は色が問題なんですよね。今のやつ実は購入時期が遅くて、ボディとお揃いの青が販売終了になってました。で仕方なく、黒地に赤ラインのものを買ったんですけど、やっぱり違和感がありありなんですね。まあ赤が警戒色になっていいかななんて思ってもいますけど、あと普通のハンドルカバーってどうしてもやっぱり黒一色じゃないですか。イメージが新聞屋さんか郵便配達ですよね。だから ER6F の時は確かにつけていませんでした。見た目があって言われると確かにうーんなところです。まあこの辺はラットさんの指摘も間違いじゃないかななんて思ってしまいます。デメリットその2、風圧がブレーキレバーを押してるんじゃないか疑惑。これは実際にはそんなことないんでしょうけど、やっぱり走行中の風圧ってそれなりのものがありますよね。だからカバー自体がブレーキレバーを押してるような気になります。そうなると私みたいな小心者にはブレーキがかかってるんじゃないかななんてすごくドキドキした気分で走らなくてはいけませんから、精神衛生上ものすごく具合が悪いです。と言ってもまあ80キロぐらいまでなら気にするレベルじゃないですけどね。逆に言えばスピードを出さないから安全っていうのもあるかもしれませんけど。はい、それでは3つ目。慣れないと曲がり角でウィンカーのつもりがビーッと鳴らす。これはついやっちゃうんですよね。 右に曲がろうなんて思っていたのに、ビーッとなっちゃって、うわ、恥ずかしいなんてね。だから、つけ始めはものすごく慎重です。まあ、慣れてきた頃にはカバーを外す時期っていうのもありますけども。さあ、では次に、グリップヒーターのメリットについてお話したいと思います。グリップヒーターのメリットその1は、格好は変わらない。まあ、見た目ね、何も変化がないもんですもんね。だから好きな形のまんまっていうことです。その2は、手のひらがあったかい。二輪間で確かめてみましたけど、確かにあったかいですよね。じわじわというよりも、ほかほかなイメージでした。あれなら休憩で降りてもそのままで大丈夫ですね。缶コーヒーや息で手を温めるっていうこともなさそうです。三つ目。すいません、見つかりません。ということで、次にグリップヒーターのデメリット。まずその1、高い。決して安くないでしょう、やっぱり。それに冬の間だけでしょ。ねえ、ちょっと考えちゃいますよね。やっぱお小遣い少ないですもん。ガソリン代だとかいろいろ考えてね、保険料だとか、あと車検もとか考えるとね、ちょっと高くないですかっていう感じです。では2つ目。バッテリーの負荷はどれぐらいなんでしょう。熱線で手を温めるっていうわけだから結構な出力だと思うんですよ。しかも両手でしょ。私はナビもつけていませんけど、ナビつけてグリップヒーターだとバッテリーの負荷が心配です。でもっともそれは私がメカ音痴だからかもしれませんけども、ちょっとね、この辺私は不安でしょうがないです。はい、三つ目。よく考えたら手の甲は冷たい。手のひらは確かにあったかいかもしれませんけど、手の甲はどうでしょう。冷たい風に当たりっぱなしですよね。まさかね、手の甲をグリップにグリグリグリなんてつけるわけにはいかないですもんね。まあこの辺が私が考えるデメリットです。ということで、私の実体験をもとにしたメリット、デメリットを紹介しましたけど、結局やっぱり冬の装備はハンドルカバーが一番。というのが私の結論でございます。皆さん、財布にもバッテリーにもそして地球にも優しいハンドルカバーをぜひつけましょう。あ、地球は関係ないか。通常ならばここから話題を変えてもう一つのコーナーへっていくんですけども、実はあと数日で私の会社で実施される1年に1回の能力保持確認講座がありまして、この試験は最低でも70点は取らなくてはいけないんですよ。まあ普段していることの確認の講座なんですけど、手におはが間違っているだけでも×、三角がないんですよね。だから少し真剣に取り組まなきゃいけないわけです。というわけで、この後はお勉強タイムに移らさせていただきたいと思っています。全くね、活字読んでると眠くなるんですよね。あーっていう感じです。さて、第14回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。滑舌の悪さは相変わらずですがお許しください。番組構成もいまいちではございますが、ぜひいろいろなメールをお待ちしております。隠したりせずに紹介させていただきたいと思っています。私のところは確実に紹介されますからね。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。vtalkradio のブログにもアドレスを記載させていただいてますので、ご利用ください。 では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第14回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回は短縮版ですがこれにて終了です。さあ私はこれから勉強します。